ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。お二方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さてさて社長、いよいよ梅雨入りしているということで、まあ、本当に今日もそうですがジメジメと鬱陶しい暑さになっていますよね。
はい、静岡県もね14日に梅雨入りにしましたね、
うん、
気温が高い上にね雨が本当多くなりますんで当然湿度が上がります、
うん、
そうなると体感温度がもっと暑く感じるのでさらにね暑く感じるっていうわけですね。
なるほど、体感温度ですね。
はい、
体感温度に湿度が大きく関係するという話はこのコーナーではよく聞くわけなんですが、まあ、この時期は本当に身をもって感じますね。さて今月のテーマは2分の1の神話ということで、
はい、
まあ、前回聞いて初めはどういうことという感じで全然わからなかったんですが
、
最後の最後にいい加減にしてと歌わされました
ねえ加古さんには申し訳なかったんですがまあ前回ね僕は本当にね怒り心頭だったんでね、
うん、
最後は少し和らげて終わりたいと思ったんですが、まあ本当いい加減にしての思いは今も続行中です。
もう私もですね社長の話を聞いているうちになんだかふつふつと怒りが湧いてきたわけなんですよ。
そうでしょ、うん、ねえ加古さん、きっとねリスナーの皆さんも怒れてきた人いっぱいいると思いますよ。
そう思います。実はマスクはほとんど役に立っていないなんて話今でも信じられないです。
ねえまあねそりゃそうでしょう。国もねマスコミもマスクのね大合唱で手洗いもすごかったですよね。
うん、そういえば手洗いは石鹸をつけて30秒洗えでしたよね。有名人が歌に乗せて30秒洗う動画が流行ったりしました。でもなんだかいつの間にか30秒手洗いのことは言わなくなりましたね。
本当にねそうですよね、うん、本当言わなくなりました、うん、まあこれはねいつものことですがマスコミのねまあ、これ悪いところですよね。間違えてもお詫びをしないどころか明確に訂正せずにいつの間にかね下り顔で反対のことを言って平然としてる、ね、僕も前に手洗いは流水で10秒程度で十分だっていうふうにねお話ししたことありますが石鹸つけてですね30秒もゴシゴシ洗ったらもう皮膚や体を守ってる大切なね常在菌まで取れてしまってかえって感染のリスクをね高めてしまいます。
このコーナーでは免疫の話や自分の体は自分で守っているという話がたびたび出てきますがそれを聞いていれば石鹸をつけて30秒洗うということがいかに度が過ぎていて現実離れしているということもわかりますね。
はい、これね忠実に何回もやったらまず手が荒れてきてしまいますよね。まあマスクもね同じことなんです。
うん、マスクのデメリット危険性もいっぱいありました。まあ、それ以前にマスクが役に立たないという話は本当にショックでした。
はい、おそらくねこのことはなかなか信じてもらえないと思います。それほどマスコミの影響力はね大きい。テレビや SNS 雑誌なんかのねメディアの力は本当強くて国民は完全にね刷り込まれちゃってるんですね。手洗いのこともウイルスの専門家の先生はね当時から流水で5秒から10秒って言ってるんですよ、
うん、
ねえまあでもその声はかき消されてましたよね。でねマスクもそうですね。うつさない効果、これはね一定程度ありますけどうつらない効果はこれはねほとんどない。まあこのことは前からずっと言われてきましたけれどもこれもねメディアがね全然取り上げませんでした。
そっか、テレビもマスクの効果しかやらなかったですね。
そうですよね。加古さんこういうこと覚えてますか。
何でしょう。
新型コロナが流行りだした頃ですね、WHO これ世界保健機関ですがここが何て言ってたか。感染していない人はマスクをつける必要ないって言ってましたよ。
そうだったんですか。覚えてないですね。そんなことを言っていたんですか。
でもね、別にねこれって驚くことではないんですよ。これを言った理由の一つには、まあ、マスクの急激な需要増加、まあ、これを牽制するっていう意味もあったにはあったんですが、そもそもそれまでにね、毎年のように流行してたインフルエンザの時はどうでした？インフルエンザはかかっている人がマスクをつけるというのが常識でしたよね、うん、かかっていない人は別にね求められていなかったですよ。
確かにそうでしたね。かかっていない人でもする人はいるにはいましたが、今のような状況では全然ありませんでしたね。
はい。で、その頃もね言ってましたよ。感染者がくしゃみや咳をしてその飛沫を他の人に浴びせないように、
うん、
そのためにマスクをするのがモラルであると、
うん、
はい、マスクがかからないための感染対策にはならないということが、インフルエンザの時はちゃんとねもうこれ常識だったのに、
うん、
まあ、今は違うんですよね、うん、ウイルスの大きさも感染経路もね変わらないっていうのにね。
ああ、そうでした。ウイルスの大きさのことをこの前やりましたね。教えていただきました。確か 0.1 マイクロメートル1万分の1ミリでしたよね。
はい、はい、そうです。それに対してマスクの網目の隙間はどうでしたか？
あ、覚えてます。5マイクロメートル、
はい、
ウイルスの50倍の大きさ。
そう、
ウイルスをテニスボールの大きさとしたとき、マスクの隙間は新聞紙一面と同じ大きさっていうことで、これ覚えやすかったです。もうスッカスカ状態ってことですよ ね。
そうですよね。もうねスッカスカ。このマスクはいわゆる、不織布マスクですね、
うん、
はい、さらに高性能のマスクに N95 っていうのが あるんですけど、まあね実用としてはこれが限界ですね、
うん、
このマスクの隙間は2.5 マイクロメートル、
うん、
これ PM2.5 って細かいホコリありますね、
はい、
これが防げると、うん、いうことですけれども、これでもですねウイルスの25倍ですよ。もうすっかすかです、
うん、
本当に防ぎたいならもうね毒ガス用のガスマスク、でもねこれ街中でつけてたらただの不審者ですよね。
そうですね、ガスマスクまではつけられませんね。
ね、笑うしかないですよね、うん、でもねこれシャレにならない事実がありまして、
はい、
今までねこれマスクの性能の話、ね、これしかして、ま、してなかったんですが、マスクをつけた時にできるこの鼻の境の隙間ありますよね、
はい、
それとかマスクのズレをこう直す時にこう生じる隙間とか、
うん、
まあ、こういった隙間ねもう50倍や100倍どころじゃないですよね。
あら、まあ確かにそうですね、
はい、それから何か食べたり何か飲んだりするときはマスクを外しますよね、
うん、そりゃそうですね。
その空間にねウイルスがいたらどうなりますか？でしょ、
うん、
ね、その人の手指にそれじゃあウイルスがついていたらどうですか、
うん、
その人のマスクはねもうねウイルスまみれになってますよ、
うん、
もうお前マスクをつけている方が危ない、逆にね。もうこれが真実なんです。
なんて言ったらいいんでしょうか。ちょっと言葉になりませんね、
はい、ウイルスが近くにいることがねこれ前提条件なら、
うん、
本当、ね、日常生活はこれ成り立たないっていうことがね分かったと思います、
うん、
次にね感染者がウイルスを持っていると、まあ、そういう人をキャリアと呼びますが、うん、インフルエンザをはじめとして感染対策はこの人に対してどうするのかっていうのを普通考えるわけですけれども、
うん、
今はね PCR 検査の陽性者、これね言っておきますけど陽性者の 94% は症状が出る感染者ではないんですよ、うん、それと濃厚接触者を、事実上もう感染者と見立てていますよね、
うん、
つまり移す可能性が非常に低い人までもうね事実上感染者としているわけですね。
じゃあインフルエンザの時とは本当に全く違うっていうわけですね、
はい、でもね室内の換気にしてもアクリル板のついたてにしてもそしてマスクやその他のね対策にしてもこの世にいる人がすべてコロナにねかかっているかもしれない、
うん、
外でも空気中にねウイルスがうようよしているかもしれない、まあ、こういうことがねなんだか前提条件になってしまっているということがわかりますか？
確かにやっていることを見るとそういうことですね。
ねえ、本当実に馬鹿げたことだと思います。 冷静に考えたらね、誰にもこれ分かることですよね。もうこれで飲食店や観光業がもう狙い撃ちされました、一体いくつもの、ね、お店が潰されたか、ね、会社が潰れ、どれだけの人が職を失ったか、他の業界もそうですよ、給料は上がらないのに電気代が上がり、ガソリン代が上がり、物価が上がり、ね、まあ、ロシアとウクライナの影響も少しはありますが、ほとんどがコロナに対する、ね、これ政治の失策です、ね、それで、ね、そんなことを言ってて国はちゃっかり税金も上げてますよ。
電気代もかなり上がっていますから、これまでのように窓を開けて換気しながら冷房をかけるなんてこともはばかられますね、ましてや電気の供給も逼迫しているって言いますしね。
そうですね。
そんな中で社長は前回からマスクを外しましょうと言っています。
はい、もうね、マスクは人の動きを縛る、もう行動制限の象徴だからですね、それとこの前も言いましたが、マスクはね、健康被害が本当に大きすぎます。
免疫力が下がって他の病気にもかかりやすくなるとおっしゃいましたね、それから熱中症の危険がさらに高まるということも聞きました、それから夏血栓という言葉も聞きました、脱水で血液がドロドロになって血栓ができるって症状なんですね、
それがそれじゃあ脳血管に詰まったら、
脳で詰まったら脳梗塞、
じゃあ心臓だったら
心筋梗塞、本当に命取りですね。
本当にそうです、ね、夏はただでさえ1年の中でも免疫力が一番下がる季節だとお話ししましたね、これからのマスクは健康のリスクをね、もっともっと増大させる、そういうことになりますよ。
いやーすごい、困る。前回の放送以来、私も外で外せそうなところではちょっと外すように心がけていますが、今もね、多くの人がつけていますよね、中にはお散歩やジョギングでもつけたままという人も見かけますね。
そうですよね、本当に危険です、それからあの小学生や、中学生も、マスクをつけたまま体育の授業を受けていますよね、高校生もマスクをして部活しています、
なんだかあのマスクをつけるのが当たり前になって外すのが怖くなっちゃって、言っても外さないって生徒さんも多いなんていうのも聞きましたね、で教室の中では当たり前のようにマスクをつけて授業を受けてますね。
そうですね、もうね、本当子どもへの影響、これね、計り知れません、そうかと思えばね、外での感染が怖いって言って、散歩もしないとか外で遊ばない、そういう保育園もあるそうですよ、もうそういうところはプールや水遊びもしないんでしょうかね。
それはさすがに心配しすぎではないですかね。
まあね、まあそれでも学校や保育園ばかりをね、責められないですよね、責めるべきはこの風潮、またこの風潮を作った国やね、マスメディア、そしてその後ろにいる者たちですね。
この頃はそのテレビでもマスクを外そうという話題を多く見かけるようにはなりました。あのこの前東京都医師会の会長さんが、外なら人がいてもマスクを取ってもいいんじゃないかというのを話されているもの、これもあの取り上げられていましたね。
そうですね、でもね、もう外だけではなくて室内でもね、もう全面的にマスクを外そうって、こういうこと早く言ってほしいです。
社長、今日も怒ってきましたね。
そうですね、ついつい厳しい話になってしまって本当に申し訳なかったと思っていますけどまあでもね、こんなにね、世の中が悪くなってるというのに、それでもまだ
あれ、
私悪く言うの？
来た来た、来ましたよ。
はい、どうぞ
はい、じゃないですよ社長、もういい加減にしてですよ。
はい
はい、ということで今日もここまで気になるお話を伺いました。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。さあ、それではここから大井建設広報の幅崎さんに今日もとっておき情報をご紹介いただきましょう。
はい、ありがとうございます。よくあのバブルマイスターでね、あのシャワーヘッド用ありますよってお話は、このコーナーでしてきましたが、このバブルマイスターに洗濯機用があるってご存知ですか？
あ、なんか聞いたこともありましたね。
今まであまり登場してなかったので、梅雨時の今、
そうか、
カビが気になる今だからこそ、この洗濯機用のバブルマイスターをご紹介したいと思います。
はい、
家中のカビが気になる、うん、まあ、例えばお風呂とかね、押し入れとかありますが、うん、洗濯槽の中、うん、ここもカビだらけってこれは知ってますよね。
なんか聞いたこともありますが、実際自分の家のは見たことがないので恐ろしいです。
私も分解したことはないんですが、うん、実はうちの洗濯機2008年製なので、はい、相当使ってます、
うんうんうん、
でもこの洗濯機用のバブルマイスターをつけてから、
はい、
洗濯槽全くカビ臭くないですし、うん、変な嫌なね、もわっとした匂いもなくて、うん、洗濯物も全く室内干ししても臭くないです。
や
っぱ室内干しの匂いが気になる方、はい、それとか洗濯物に黒いポツポツがついている、
それは嫌ですね
でそういう方とか、あと、まあ、アトピーがあるとかね、うん、あと洗剤や柔軟剤が苦手という方、うんうん、それと襟汚れや黄ばみ、うん、これもね悩んでるっていう方いっぱいいらっしゃると思います、
うんうん、
この問題をね解決してくれるのがこの洗濯機用のバブルマイスターです、
うん、
ぜひ詳しいことは大井建設のホームページにこちらに載っていますので、クレジットが使える EC サイトもありますから、はい、またそこにも、ね、商品説明詳しく書いてあります、
はい、
ぜひ大井建設で検索してホームページご覧ください。
はい、ありがとうございます。この時期は本当に日々お洗濯物のことを考えてないといけないですからね。
ほぼね室内干しが多いかと思いますので、うんうんうん、ぜひね清潔に衛生的に洗濯していただきたいなと思います、
うんうん、はい、ありがとうございます。洗濯機用のバブルマイスター、気になる方またチェックをしてみてください。浜崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。それでは次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。